ペテロの手紙第1、2章16節と17節。自由なものとして、しかもその自由を悪の誘惑にせず、神のしもべとして従いなさい。すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を敬いなさい。1517年10月31日、アウグスティヌス会修道士でウィッテンベルグ大学教授でありましたマルチン・ルターが95箇条の提題を教会の扉に貼り出しました。ルターはそれをラテン語で学問上の討論のために書いたのですけれども、たちまちドイツ語に訳され、印刷され、配布されました。それは多くの人の共感を呼び、そこから宗教改革が始まったのです。その3年後、ルターはキリスト教会の改善について、教会のバビロン捕囚について、キリスト者の自由についての3つの著作を相次いで発表しました。で、この3つは後に宗教改革三大文書と呼ばれるようになりました。で、その中で最もよく読まれているのはキリスト者の自由についてでしょう。ルターはその中でこう言っています。キリスト者はあらゆるものの中で最も自由な種であって何者にも隷属していない。キリスト者はあらゆるものの中で最も義務を負うているしもべであって、すべてのものに隷属している。で、最初の文と次の文とは矛盾しているように見えますが、実はそこに聖書の教える真理があるのです。で、イエス様は罪を行っている者は皆罪の奴隷ですと言われました。エペソ2章の1節と2節にはこうありました。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。さらに、ヘブルの2章の14節と15節には、それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでしたとあります。罪と死の恐れに私たちは縛られ奴隷になっていたのです。でもその時私たちは自分が奴隷だったって気づいていたでしょうか？いや、自分が罪に縛られていたことは罪から救われた後になって初めてわかりましたね。それまでは自分に自由がなかったことさえもわからなかったのです。例えば独裁国家で生まれ育ち、情報が遮断され、自分たちの国のことしか知らない人が、自分たちが権力者の奴隷になっていることに気づいていないのと同じです。どの独裁国家でも人々をわざと貧しくしておきます。人々を政府の援助に頼らせ、そして国民をコントロールしようとするのです。みんなが豊かになると困るわけです。そんな国が現代もこの地球上にあるんですから、本当にひどい話です。そんな国の人が自由で豊かな国に行ったとしたら、その人は、ああ、自分たちは国家の権力者の奴隷にされていたんだ。自由っていうのはこんなにも素晴らしいものか、ということが身に染みてわかるようになるでしょう。アメリカは、世界に先駆けて自由を掲げた国です。憲法修正第1条に、 信仰の自由、言論の自由、出版の自由、集会の自由、政府に請願する権利が保障されています。けれども、こうした自由は、人々が道徳的に正しい生活をしているということが前提になっています。正しい生活が崩れたら、自由は成り立たなくなります。アルコールやドラッグなど、様々な依存症の人々が、そうしたものに縛られ、その奴隷になっている現実が、このアメリカにもあります。人々がそうしたものに手を出すのは、孤独や不安を解消しようとしてのことなんです。が、薬物によってかえって情緒が不安定になります。普通の生活ができなくなるばかりか、人を傷つけたり、自分を傷つけたりするようになるのです。自由な国にいながら依存物に縛られ、その奴隷になっている。豊かな国にいながら薬物のためにお金を失い、仕事を失っている。どんな人も分け隔てなく暮らすことができる国にいながら社会生活ができなくなっている。独裁国家や過去の時代だけでなく今のアメリカに様々なものに縛られ、その奴隷になっている人が大勢いる。本当にそれは聖書が言う罪の奴隷、それが目に見える形で現れたものの一つの例だろうと思います。そのように罪の奴隷だった私たちですが、イエス様を信じることによって罪の奴隷から解放されました。自由なものとされました。イエス様はそのことを二つのことによって成し遂げてくださったのです。その第一は、イエス様ご自身が神のしもべ奴隷となることによってです。私たちは毎週使徒信条で実はそのことを言い表しているんです。使徒信条は父なる神様、子なる神様、そして聖霊なる神様への信仰をそれぞれに告白しています。でもその中心は御子イエス・キリストへの信仰です。使徒信条は、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずって始まるんですけれども、実は次の我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ずに移る前に、原文ではそしてという言葉があります。父と御子を信じますという表現なんです。どういうことかと言いますと、父と御子を全く等しいお方として信じますという意味なんです。御子イエス様が全能の父なる神様と等しいお方、どんな作られたものとも区別され、それよりも高く偉大な主権者である、栄光のうちにおられる神であるということを、この小さな言葉は言い表しています。ところが、その神であるお方が聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれとありますように、私たちと変わらない人間になってくださった。しかも、人々から仕えられるためではなく、人々に仕えるために、しもべとなってくださった。イエス様ご自身がこう言っておられます。マルコの福音書の10章45節です。人の子も、仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのです。イエス様は罪のないお方、完全に清いお方なのに、罪人の友となってくださいました。当時最も汚れたものとされていました、雷病の人たちに手で触れて癒し、全身出来物で覆われた人を抱きしめて癒されました。 イエス様は悪霊に疲れた人を解放するために、その人がいた外国の地、その人が住んでいた墓場にさえも行かれたお方です。それは皆罪の奴隷となっているものを救うためでした。水に溺れている人を救うには、自分も水の中に飛び込まなければいけませんね。泥にまみれている人を救い出すためにも、自分も泥にまみれなければなりません。服が濡れるから、汚れるから、そんなこと言ってられません。イエス様は人を救うために、私たち罪人と同じ立場にまで低くなって、泥まみれになって、私たちを引き上げてくださったお方です。もう一つのことは、人信条が十字架につけられと言っている。イエス様の十字架の死です。イエス様ご自身も多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためです。ご自分の死を予告しておられます。奴隷は人格を認められません。品物のようにして売り買いされるのです。ですから奴隷から解放され自由人になるには、その人が買われたそのお金を支払う必要があります。それを贖い金と言うんですけれど。奴隷が自分でその贖い金を貯めることもありました。でもそれができたのは限られた人たちだけでした。贖い金が貯まる前に生涯を終えてしまう奴隷も多かったのです。でも誰かが自分のために贖い金を支払ってくれれば話は別です。その奴隷は晴れて自由の身になれるんです。イエス様がその誰かです。実際の奴隷の場合はお金で解決できましたけれども、罪と死の奴隷が解放されるためにはそれ以上のものが必要です。そのためにイエス様は十字架の上で自らを罪のための生贄とし、血を、つまり命を捧げてくださったのです。ペテロは、ペテロの手紙第一の一章の18節19節でこう言っています。ご存知のように、あなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。私たちはイエス様の贖いによって罪と死の奴隷から解放されました。ルターが、キリスト者はあらゆるものの中で最も自由な種であって、何者にも隷属していない、と言ったのは、このことなのです。私たちは自由にされました。どんなものにも縛られず、自分の意思の通りに行い、自分が選ぶ通りのことを行うことができるようになりました。では、私たちは、何者にも束縛されずに好きなように振る舞えばいいんでしょうか。でもそんなことをすれば自己中心で勝手気ままな振る舞いをし、またもや罪の奴隷に逆戻りしてしまいます。ですから聖書はこう教えるのです。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて、義の奴隷となりました。以前あなた方は、自分の手足を、汚れと不法の奴隷として捧げて、不法に住みました。同じように、今はその手足を、義の奴隷として捧げて、清潔に進みなさい。ローマの6章の17節から19節です。罪の反対は義です。罪と義の間に中間点などないのです。罪の奴隷であるか、義の奴隷であるか、 どちらかなんです。罪からの自由とは、罪から義へと移されたということなんです。出エジプト記の21章の5節と6節に、耳を差し通された奴隷という規定があります。奴隷が自由の身になっても、主人の家に留まりたいと申してたら、主人はその人を家の柱のところに連れて行きまして、霧で耳を差し通すんです。そうすると彼は自分の意志で主人に使えるものになり、その家に留まることができます。私はこれはクリスチャンの姿を表しているように思うんです。イエス様が私たちの罪の負い目のすべてを支払って、私たちをあがなってくださった。それで私たちは自由になりました。でも、自由になったからといって、誰がイエス様のところから離れていきたいと思うでしょうか。私を自由にしてくださったお方のもとにいて、このお方に仕えたいと願う。当然のことだと思います。私たちは自由な身となりました。そしてその自由によってキリストのしもべになりたい、キリストのしもべになりますということを選んだ者たちなんです。キリストのしもべとなった私たちは、キリストが私たちのしもべとなって私たちに仕えてくださったように、人々のしもべとなって使えます。ガラティア5章の13節にこうあります。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使え合いなさい。キリストによって与えられた自由を用いる最善の方法がここに書いてあります。愛をもって互いに仕え合う。これです。パウロはそう教えただけではありません。自らそのことを実践しました。自分の権利を主張することなく、進んで人々に仕えました。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷になりましたと、コリント第一の手紙9章19節に書いてある通りです。ルターが言った言葉、キリスト者はあらゆるものの中で最も義務を負っているしもべであって、すべてのものに隷属している。それはそうしたことを言っているのだと思います。ペテロの手紙も同じことを教えていますね。自由なものとして、しかもその自由を悪の誘惑にせず、神のしもべとして従いなさい。しもべとなって神様に従う。そこに本当の自由があると教えているのです。で、神様のしもべは、すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を敬うということにおいて実践されていきます。神のしもべとしての実践がそこにあります。神様を恐れるというのは、その中でも、まあ、ある意味では一番たやすいことでしょうね。と言いますのは、神様は本当に恐れるに足るお方だからです。でも、すべての人を敬うっていう言葉がありますけれど、そう言いましてもそのすべての人の中には自分に敵対する人だっていますし、不誠実な人だっているわけです。そうした人も敬うというのはとても難しいことです。兄弟たち。これは信仰の仲間のことです。同じイエス様を信じる者たち。であったとしても、自分と意見の違う人がいるかもしれませんし、一緒にやっていてどうもしっくりこないという、そんな人もいるかもしれない。けれども聖書は愛しなさいと言っています。 それは簡単なことではないかもしれません。王、これは現代では地位や立場のある人たちに置き換えていいかもしれません。たとえその人自身を好きになれなくても、その地位や立場のゆえに、それにふさわしい敬意を払うことは必要なことです。こうしたことは、どれも簡単ではありません。それを実行するためには、キリストがどのようにして神のしもべとなられたか、そのことを本当に深く思うことです。そして私たちの思いがしもべとなられた、そのイエス様の思いと一つになることによって、私たちが実際の事柄においてもイエス様に習う歩みができるようになる。それによって初めて実行できるのだと思うのです。宗教改革から500年ともすれば、自由だけが強調され、それがやや行き過ぎてしまっている。そういう現代、またアメリカですけれども、聖書が教える良い、キリストにある自由は、神様と人々に仕えることによって最も有効に用いられるのだ。そのことを常に教えられたいと思います。そしてイエス様からの力をいただいて、それを実行したいと思います。祈りましょう。父なる神様、あなたは私たちを罪の奴隷から解放し、あなたの子供とし、自由なものとしてくださいました。そしてそれとともに、自由を守り生かす道が、あなたのしもべとなって生きることにあるのだと教えてくださいました。私たちにはすでにイエス様の模範があります。人たちの実例があります。私たちの身の回りに、あなたのしもべとして人々に仕えている多くの人々がいます。そうした人々に目を向け、その良い模範に習うものとしてください。私たちの主であり、しもべであるイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。